ありがとう。作家の本田健です。今日はですね、スペシャルライブということで、はい、並木芳香さんと、やってます。並木さんです、はい、皆さん拍手お願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
まあ、この並木さんとはね、うん、本当にこの今日ね周波数がテーマなんですけど、うん、はい、なんかやっぱ周波数が合うのか、うん、なんかそのずっと話してても、うん、多分何時間でもいけそうな感じが、
そうなんです、
ね、
うん、
そうで多分これご覧に なってる方と聞いてる方も、うん、なんかこのままなんか、ね、寝落ちしそうみたいなぐらいまで安心して、うん、さっき、ね、実際寝落ちした人は 何かいましたけど、うん、あのそういう周波数なのかなと思いますが、今日はね、はい、周波数と宇宙の秘密ということで、はい、だから何話してもいいということですね。
そうです、
言ってみれば、
はい
はい、なのでどうでしょう、周波数と宇宙の秘密、
うん、はい、というよりも全てが周波数っていうふうに僕は、まあ、いつもお伝えしてますけど、この周波数が自分の人生をじゃあ例えば変えるっていう表現をするんだったら変える鍵になってますし、どんな条件状況にあってもその条件や状況に見合った周波数というのがあって、でこれをもしも何らかの形で変えることができれば、すぐさまあなたの現実っていうのはこの周波数を変化させたのに応じて変化していくんですね。要するに場が自分の変えた周波数に応じていかざるを得ないっていうのがこの宇宙の秘密なんですよね。
なるほどね、うん、今僕いろんな文化の人たちと会ってて、はい、文字通り周波数がその度に変わってるんじゃないかと思うんですけど、
あ、本当にそう思います。
日本のとこ、うん、日本にいる時に、皆さん、こんにちは、こんにちはみたいな感じになるし、うん、はい、アメリカだと Hey, how are you doing? って行かないと、うんうんうん、いつもね、アメリカの YouTube のチームに一番何に注意されるかというと、うん、ケン、元気がないって、
あ、
元気がないって言われるんですよ、
うん、だからその周波数を逆に変えないとそういう表現ができないんですよ、うん、で僕たちは表現を変えることによっても周波数を変えることができるんですね。結局これってデュアルなんですよね。両方向、双方向っていうのかになるので、だからやっぱりそこを意識的に理解して使っていけるようになると自分の現実って自分でコントロールできるんですね。
なるほどね、
うん、
まあ、逆に僕はだから海外行くときに、うん、そのなんか自分の中でメモリをイメージしてね、
はい、
あの海外に行ってるとこの、うん、今日の聴衆の感じ見て、うん、スモークガーンと焚くとこだったら 50% 増しみたいにするし、
うんうん、すごいです、
まあ、そのビジネスっぽいこうスーツ着てる人だったら、うん、まあ、こんなの 20% 増しぐらいだし、うんうんうん、そのノリもそうだし、うん、なんかセレブの人の波動と、うん、なんか成金の人の波動とまたちょっと違うんですよね、うんうん、
全然違いますよね、
うん、だからそれもね、僕できるだけ合わすようにしてて、文化人っぽい人が集まる作家の会議に行く時と、うんうん、なんかハリウッドみたいな感じの人たちの時と、はい、うん、なんかビットコインの、なんかすごい、ビットコイン長者みたいな独特の波動を出してるような人とのとことだ、ちょっと波動が違う感じしますね。
はい。うん、だやっぱり自分が、まあこれも何度も言ってることなんですけど、なりたいと思う、それを体現している人たちの集まりなり、やっぱり会えるんだったらそういうところに会いに行くっていうのがね、一番簡単に、そして素早く変化していくポイントっていうふうに思います。
なるほどね、うん、あの今日はね、あの作家志望の人とか、はい、実際発信されてる方も多いと思うので、はいはい、今日はね、その周波数&どうやって自分の発信とか、うん、はい、自分の作品とか集客に役に立てるかって、僕実践的なことばっかりいつも話してるので、
うん、なるほど、
それに興味がある人どれぐらいいます？はい、多分並木さんあんまり集客とかそういう話しないかもしれないので、はい、並木芳香に聞く、
はい、
どうやったらたくさんお客さんを引き寄せるのか質問した本田健でいきたいと思います。今すごく不思議なのは、はい、同じ作家っていう職業やってても、ある作家の人は5000部しか売れない、
うん、
5万部売れる人、うん、50万部売れる人、はい、500万部売れる人、5000万部売れる人、5億部売れる人がいるわけですよ、はい、文字通り桁違いなんですけど、それってやっぱり周波数だと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
で、それを例えば、うん、その違うっていうのはよくわかるんですよ、
うん、
でも今僕はその次の一桁上げようと思ってて、うん、なかなか一桁上げきれてないのは、
うん、
そのどういうタイミングで、並木さんもいろんなことやられてて、うん、
はい、
もう全国ですごいお客さんが来てるわけじゃないですか、はい、武道館とかああいうとこでもやってね、はい、でそのどういう時にこの周波数って切り替わってるんだと思います？
僕は意識的にその自分の周波数っていうのを変えるっていうことに、慣れてるっていう言い方が正しいのかな。結局その周波数っていう、全てが周波数であるっていうことをずっとこう自分の中でベースにしてきて行動してきているので、こうラジオのチューニングを合わせるように、例えばその周波数をこう上げる、簡単に言えば上げるとか、またはこの自分が望んでいる周波数帯域に合わせるみたいなことっていうのが多分得意なんだと思うんです。
なるほどね、うん。いや、あのね、風の時代って僕たちがやったので、ね、はい、何十万人も見て、見てくださったから、はい、周りで界隈の人がみんな風の時代、風の時代って真似したんですよ。で、ほとんど言ってることは多分研究したんでしょうね。並木さんと言ってることは一緒なんですよ。
はい、はは
で、倍ならまで一緒だったのに、なのに、見られる数は100分の1なんですよ。
うんうん、
やっぱり周波数が違うんでしょうね。うん、
そうですね、うん。で、2つここでポイントがあって、まず1つのポイントっていうのは、その、じゃあ、例えば自分がこういうふうに、じゃあ目覚めるとこう。もしくは目覚めとはこう。もしくはスピリチュアルとはこうって、まあ、いろんなこう表現の仕方があるじゃないですか。でも、それって本当の意味で理解して言っているのか。つまり、自分の体験として体感値で話しているのか、誰かから聞いたり、本で読んだりしたことを話しているのかでは、全然そのリアル感って違うじゃないですか。でも、これが話が上手であろうとなんだろうと波動っていうのは隠せないんですね。なので、これが伝わるんです。なので、これが本当に放たれている人の言葉を聞きたいって、やっぱり無意識のうちに僕たちは選択するんですね。なので、そういう人たちがわーって集まってきた時に、あ、すごいいっぱい人が来たねっていう形になるということです。で、もう一つは、どれだけその体感値として感じながら表現していても、まだこれを受け取る準備ができている人たちがいるかいないのかによっても、どれだけ出していても、それを受け取る人たちがバーって出てくれば、それはもちろん大きくたくさんの人たちが聞くという形になるんだけど、まだそれを受け取れる準備段階まで意識が高まっていないと、だから、ちんぷんかんぷんなのでアクセスしてこないんですよね。
なるほど。レベルが高すぎるってことですか、
うん、例えばそうです。
うん。
でもそれはその優劣の話じゃなくて、単純に違いですね。はい。
なんかそれで売れない著者の人が言い訳しそうだね。うん、俺はちょっとレベルが高すぎて、周りがついてこないんだみたいな。
うん。でね、そういう言い訳をするっていうのが違うってことなんです。はい。ええ。はい。
身も蓋もないってやつですね。いや、本当まさしくそうですよね、はい、
うん。
なんかね、本当それ最近すごく面白いなと思うのは、うん、同じことを同じように言っていても、
うん、
どの人が言うかで全然違うんですよね。はい、
そうです、そうです、
うん。それはね、なんかすごく面白いというか、今僕のテーマでもあるんですけど、はい、意識がどこまでね、拡大するのかで、うん、今僕は多言語で展開するってことに意識してるから、うん、
はい、
その今まで意識してこなかったスペイン語圏、だいたい20億人ぐらいいるんですよ。
うんうん、
で、今20億人ぐらいの1000万人ぐらいにその波動が当たり始めたっていうか、
うん、
で、英語はまあもっとなんですけど、うん、で、あとはだから、ヒンドゥーとか、
はい、
それからアラビア語でも翻訳され始めてて、はい、今だからアラビアのなんかこう、波長、うん、砂漠のあの波長に今一生懸命合わそうと思ってるんですけど、うん、なんかね、波長が見つからないんですよ。
あ、でもね、合ってきてますよ。
そうですか。
うん。なぜならば、うん、月の砂漠って歌があるじゃない。あれが聞こえてくるから。うん、オーラの中からその音が聞こえるんです。
僕のオーラから、
うん、それとその月が出ていて砂漠のところをラクダとその白いなんかこう服を着てる人が歩いてるのが見えるので、それはもうチャンネルが合ってきてるってことです。
それ僕すごいいいこと聞きましたね、うん、皆さん。すごっ。これ僕は昭和の演歌歌手になるってことじゃないですよ、ね。そっちの方になんかこの間カラオケ行ったとかそんなんじゃなくて。
はい、違います。
いや、でもね、
は
い、アラブからも、うん、実際ドバイからこういう依頼があったりとかね、
は
い、してて、
うん、
アラブにも何億人か人がいるんですよね。
は
い、だからそういうのをね、まあ、僕は先駆けて行って、うん、でそしてぜひね、並木さんをお連れしたいと思ってるんですけど、並木さんにね、今日会ったら聞きたかったのは、どうやってその自分が普段会わない人たちとも、通え合うような周波数がですね、例えば男性、
はい、
メインに仕事してたら女性だとか、はい、あるいは、年配の人を大体一緒にいるんだったら、うん、若い人とか、そういう、こう、うん、周波数の調整というか。
はい。
うん。
うん、コードっていう言い方があるんですけど、コード。僕たちはね、みんな数字とコードでできてるんですね。この宇宙も数字とコードでできてるんです。で、その、何十億というコードを僕たちは実は抱えている、奥深い存在なんですけど、誰もがね。で、その時に、その自分が、じゃあ、若い人と話すのが苦手っていう人がいた時、その時に、若い人が苦手じゃなく、若い人と話すのが得意って感じられるような、その自分の性質にあたるコードっていうのも存在するんですね、実は。なので、それに別に名前っていうのが明確に決まってるわけではないので。例えば、シンプルに、じゃあ若者と話すの苦手なんだよなって言ったら、それを得意とする自分の中のコードを活性化すると言えばいいんです。ただそれを思えばいいんです。うん。だから言葉も自分でしっくりくる言葉で決めればいいんだよ。だけど、それを何度も何度も、これは一回では活性化しきらないので、何度も何度も継続的に活性化し続けるんです。苦手だなって思うことがあったら、まあ、私はこの若者と楽しく、 スムーズに話せる。それに当たるコードを活性化する。自分が望んでることを言えばいいですね。で、そのコードを活性化すると。深呼吸。もうこれをね、継続的にやっていくんです。そうするとある時に活性化されると、若者を前にしてもナチュラルに言葉が出るようになるんですよ。だから僕たちはすごい知らないだけでそういったコードっていうのをいっぱい持ってます。例えば体が不調な人は健康のコードを活性化すればいいんです。そんなに簡単なんですかって人って言うんだけど、とても簡単なことなんです。ただ知らないだけ、コードの存在っていうのを知らないだけね。だからコードっていうのがあるんだって気づいたら、もういっぱい実験してみたらいいんです。じゃあ自分の中の、じゃあ歌が本当は好きなんだけど、なかなかこう歌が上手くならない。そしたら、この歌が上手くなるコードを活性化するんですよ。歌唱力のコードを活性化するんですよ。そんな風な意識で、こう楽しみながら取り組んでみると、違いをこうたくさん作っていくことができるんですね。
なるほどね。まあ、そういう、こう、ところから考えたらこう、はい、こう、宇宙の秘密っていうのもなんか、こう、だいぶ見えてくる感じがしますね。
そうですね。もう本当に、もう宇宙は数字とコードでできています。
そうすると、例えば、ナメキさんが誰かクライアント見たりとかするときに、はい、あ、この人の、まだなんかこう、豊かさのコードが今一つ活性化されてないかなとか、そういうふうに見えるってことですか？
あ、そうです。そこにチャンネル合わせていけば見れます。
なるほどね。
もしくは感じられます。
それはこう、人為的にオンにしたり、オフにしたりできるものなんですか？
はい。それがさっきの意図です。自分の中の豊かさのコードを活性化する。で、自分の中の、さっき言った、健康のコードを活性化する。みたいに、これ意図していくことでいいんですね。
なるほど。じゃあ、それは多分、だから豊かさを受け取りたいと思っているときに、すごくブロックがあってね、なかなか受け取れないんですっていう人は、そのブロックを外すコードを書き換えればいいと。
あ、そうです、そうです。簡単に言うと。それを自分の中で、的確に自分の言葉にして、そのコードを活性化すると意図するんですね。で、だから、例えば体を活性化するときにも、体にも各臓器にコードがあるので、脳のコードを活性化することができる。心臓のコードを活性化することができる。だから、この意識を使っていくっていうことにみんな慣れてもらえると、そうすると、あ、違いって結構簡単に作れるじゃんって多分感じられると思うんですね。
多分ここで、それが簡単にできるなと思う人と、いや、自分には無理だと思う人にまた分かれるんでしょうね。
確かに。つまり、難しいを使うか簡単を使うかって、これも選択なんです。だから、もし自分が、あ、もう、難しいんだやっぱりそういうのってなったら、あ、自分は今難しいを使っているんだなって言って、まあ、簡単に言えばこれを手放すこともできます。そうすると僕たちの本質っていうのは簡単さやシンプルさやスムーズさって常々言っているように、こっちにチャンネルが合ってくるので、何でも簡単に見えてくるし、何でもスムーズだなって感じられるようになるしっていう変化が出てくるんですよね。
なるほどね。はい。まあ、逆に言うと、その自分はできないとか、お前はダメだみたいな人たちに囲まれてると、自分もそういうふうななんかエネルギーになっちゃって、そこからなかなか出れなくなるってことでもあるわけですよね。
まさにそうですね。だからこれね、実は多くの人がやってるんですけど、あの、子供の時に当たり前のように、例えばじゃあ両親からいろんなことを言われながら育つ。ね、そうすると、よくほら、子供は何歳になっても子供なのよっていう親の言い方ってあるじゃない。で、その時に、このね、親元を離れて、もう自立もして、仕事も家庭も持っていて、で、もう里帰りして親のところに会うと急に子供に戻っちゃうってことってあるね。これね、脳波のね、チューニングが起きるんです。その当時の脳波のチューニングが起きるんですね。親が子供を見る。で、まあそういう意識でいるから。で、子供もまだそういうところから抜けきれていないので、チャンネルがその時代に合っちゃうんですよね。そうすると急になんか自信も出てきたはずなのに、親元に来るとなんか何もできない子みたいな意識になっちゃう。みたいなことっていうのがあるので、そこをやっぱり意識的に変えていくっていうこの意図が大事なんですね。
なるほどね。例えば、イチローが、あるいは、あの、大谷が、高校時代の、なんか部活の監督に会ったら急に小さくなるみたいな
もの
かな。
そうそう、その通りです。まさに。
なるほどね。はい。まあ逆に言うと、じゃあ僕ら未来に飛んでいって、未来の最高の自分になって、そのエネルギーで生きたら、また違ってくるってことですね。
その通りです。その通りです。
これはまた、なんかじっくり話してみたいトピックですね。
はい、これは奥が深いですね、
とても。そうですね。はい、というわけで、ちょっと YouTube の10分で話すのも深すぎましたが、けれどもね、この会場にいらっしゃる皆さんが深いから、ついつい深い話になりましたけど、
そうですね。
はい。一旦この会はこれで終わりたいと思います。は
い、じゃあ、行きますよ。せーの。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。
バイナラ。はい。あ、じゃあお願いします。
お願いします。
はい。あの、手放すっていうところで聞きたいんですけど、今、ライフワークを展開しようと、習い事の授業を始めようと思って、チラシを配り始めたんです。で、そうすると、なんていうのかな。すごくドキドキするんです。ちゃんとした授業をしなきゃとか、ややもすると、ポスティングとかしてるのに、0名であれとか思っちゃったりするんですよ。なんか、すごい揺れるんです。 で、こんな雰囲気だと、なんか堅苦しいし、なんかもっと夢中になってくれる場を作りたい子供がですよね。時に、あ、違うなと思ってて、なんかそういう失敗したくないとか、なんかもうちょっと開かれたいっていうと、開かれたもので自分を作ってライフワークに挑みたいっていう時に、どういうふうに、姿勢で、心を整えていくのいいのか、みたいなところを教えてもらえたら嬉しいです。
おー、なるほど。
伝わります。
伝わる。いろんなその手放しって例えば言ったときに、じゃあその緊張を手放すとかね、例えば不安を手放すとかって言い方があるけど、あなたの場合は自分が成功するっていうことに対する恐怖なのね、実は。でも普通さ、やりたいと思ってるんだから成功したいに決まってんじゃんって思うでしょ。でも山本さんの音を聞いていると、深いところに入っていくと成功していくことに対する恐怖っていうのがすごくあるのね。で、あなたがそうやってお客さんがいっぱい来てしまうと、結局まあそれは成功になっていくんだけど、で成功していかなきゃいけなくなっていくんだけど、変な言い方だけど、だけどそういうことに対する恐怖っていうのがあるので、今自分で表面的に分からなくてもいいので、この俺の中にある成功に対する恐怖って言って、これを自分なりの知ってる方法で構わないので手放してみるっていうのをお勧めします。そうすると今言っていた全部だった緊張だったりとか、その不安とかっていうものが全部芋づる式に外れていきます。うん。なので何かアドバイスくださいって言ったら、僕はそこを手放してくださいって言います。そうすると逆にもっとリラックスして話せるっていう、その雰囲気だったりあり方っていうのがナチュラルにこう体現できるっていう言い方でいいのかな、になります。うん。だから何かが悪いとかっていうことよりも、単純にそこを手放せばいいっていうのがシンプルな答えです。はい、はい、僕のね、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ僕も、はい、一言でお伝えすると、僕はこれ講演会でね、緊張しないためにこれをいつもやってるんですけど、うん、緊張するときってどう見られるんだろうとか、うん、うまく英語が話せるかなとか、うん、うまく話せるかなとか、みんな納得してくれるかなと思って自分のことばっかり考えたとき緊張しちゃうんですよね、うん、でも今日ここにいらっしゃった皆さんにどういうふうなことができるだろうとか、うん、子供たちのために何ができるとか、うん、クライアントの方のために何ができるかなとか、うん、自分の今までの体験で、まあいい体験、失敗した体験が僕の中では甘口、辛口、いろんな味あるけど、うん、僕の人生の中で失敗した体験が役に立つのか、うん、あるいはすごくうまくいったことが役に立つのか、どっちなのかなっていうふうにして、どの味にして出そうかなと思ってワクワクしたら、うん、もう自分がどう見られてるかって忘れちゃうので、うん、でベクトルがこっちの時は緊張するんですよ、うん、でもどうやって与えようっていうふうに考えたら、うん、その瞬間にはもうなんかどう見られるかとかね、うん、うまくいくかじゃなくて自分ができる最高の味を出そうっていう、そういう気持ちになるから、うん、そうなったらね、多分さっき並木さんが言ってたみたいな成功への恐れっていうのも気がついたらなんか消えてんじゃないかなって思いました、
うん、はい、
はい、両方やってみてください。
はい、はい、
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。